ラジ
急げ映画化。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、また見てない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで今回キネマの神様選んだ作品はカモンカモンです。あらすじお願いします。
はい、2021年アメリカ映画。ラジオ局に勤めるジャーナリスト、ジョニーは取材で各地を飛び回る日々を送っていた。ある日、妹に甥のジェシーの面倒を見るように頼み込まれ、やむなく彼を同伴させることになり、というお話です。
はい、ということです。じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、やっぱみんなね、子供が賢い。ああ、賢いと思います。おまけさん。
あ、なんかまあこう、いろんな感じで、なんというかこう地味深い味わい深い感じの映画でしたね、うん、はい、
はい、畑さん。
はい、もともとマイク・ミルズ監督が大好きなのですごくいいなって思ったんですけど、ちょっと過剰に感動した場合IQ がすごい下がるっていう感じがありまして感想が出るかどうか、そうですね、ちょっと感想が出るのかどうか不安です。
はい、NBK さん。
はい、私もマイク・ミルズ監督全部は見てないですけど好きな監督なんで、もう半分くらいずっと泣いてましたね。で、最終的にちょっと自己反省状態になって、私はダメな大人だって。
なるほど。
ごめんなさい、大爆笑してしまいました。すいませんね。深刻な問題に対して。
まあまあ、なんか、実際の環境にもよるんですかね、みたいな感じがしますかね、みたいな。はい。
はい。タンタン。
あ、忘れられてなかった。よかった。いや、映画はすごく良かったんですけど、私が鑑賞の仕方をちょっとミスってしまって、あんまり内容を理解しきれてない可能性が結構あります。はい。
はい、ということでこちらのね、映画の感想メールもいただいておりますので、関係のないお話をしてから、関係のないというかね、当たり障りのないお話をしてからネタバレにね入っていっていこうと思います。いつもの流れです。よろしくお願いします。さあ、ではどうなんですか。
いやー、私ねミスっちゃったん
ですよ、ね、誰ですか。私、
あ、タンタンミスっちゃったんですよちょっとね、
なんかミスるとかあるっていうか、
いや、うん、ほらインタビューのシーンがこう結構あったじゃないですか。で、答えてるのも子供で、やっぱりインタビューだからちゃんと質問が相手に意図が伝わるようにこうしっかりとした言葉で聞いてるわけじゃないですか。主語とかがちゃんとはっきりした、うん、だからイコールこう英語としてもすごい聞き取りやすい言葉が並んでたわけですね。
うん、
だからちょっと調子に乗った私は、あ、これ字幕見なくてもいけんじゃんみたいなことをちょっと思っちゃって、こう耳を、字幕をちょっと見ずにこう口の動きとか見ながら音で聞くっていう、こう暴挙をしてしまって、その結果途中で、あ、ちょっと待って、これもう分かんないってなって案の定ね、で字幕にこう目を戻したら、もうやっぱり、いや、日本語と英語語順が違うから、もう分かんないってなった瞬間に字幕を見たところで聞き逃しちゃった部分の補完はできない状態になって、字幕としてはもうさっき流れちゃったものみたいな感じになって、
うん、
やばいってなったけど、もう耳が聞くモードになっちゃってるから全然切り替えられなくて、字幕に集中するモードに、でこんなことになってしまいましただからかっこいい、こう字幕の情報量がいっぱいあったのに、それをあんまり見れてなくて、でなんか耳も中途半端で、だからちょっと聞き逃したり見逃してるものがたくさんあるに違いないと思ってますっていう。
逆に言うと、そうでしか理解できてないところもいっぱいあるかもしれないですからね。
なるほど、
うん、僕はもう松浦美奈さんの字幕に全てを委ねてしまうタイプなので、
そうすればよかった、は
い、何にも、逆に言うとね、その間の部分とか分かってないところも多いと思うんですけども。
ジッパー上げました。
あ、ごめんなさい何にもね分かってないところもね、いっぱいあるかと思うんですけど、 これは子供がいっぱい出てきてね、子供たちにたくさんインタビューするよっていうねぐらいのニュアンスで舐めてかかると意外とね大変かなと思いますね。子供たちはね賢いです、うん、大変賢いのでね意外とね意外と専門用語みたいなこと話したりします。なのでリスニングだけに集中してる人は多分ね日常会話とかで出てこないものとかもね余裕で出てきたりするんで
終わりだったか、う
ん、びっくりしましたね。なんか、
うん、
途中までは俺もっとよくある老人と子供ものみたいなね、
うん、
年離れた関係性の友人だからもうすごくねすごく悪い言い方すればさ大人が気持ちよくなるための映画みたいなね、
うん、
そういうんだろうなって思ってたんです。で子供もねなんかいろいろ言うけどすごいあの饒舌な熊のプーさんみたいな感じでねなんかすごい資産に富んでる哲学めいたこと言うね、それからあ学ぶこともあるね程度のね話かと思ったらね全然違うんです。もうそんぐらいのちょっと意識レベルでいけばねいいんじゃないかなと思いますね。リスニングの方も字幕の方も皆さん頑張ってください、チャレンジしてくださいっていうね情報量なかなか多いですっていう、
うん、多いですね。
多かったな。
ミスといえば NBK もミスをしたんですけど、うん、18時の回をカモンカモン撮ったと思って、うん、その時間に合わせて映画館に行ったわけですよ、
うん、
で発見しようとしたらあの時間が過ぎてますって書かれて、うん、えって思ったら16時の回を撮ってしまってて、
あら
ああ
って思って帰ろうとしたんですけどやっぱり見て帰ろうってなって18時の回があったんで買い直してみました、映画には全く関係ないんですけどそんなミスをして
大人な対応ですね。
でもそういうこともあったんで、そういうこともあったんでダメな大人だ
そこそこだったの。
いやいや見終わった後、ね、ミスもしちゃうしとかそういう感じ
いやいや人間ですそれがね。
いやありますよね。私も翌日のチケットでそのまま映画見てたことありますからね。チケットの
言ってた、ね、
映画館の人も気づかなかったって、
ああまあ確かにそこ日付までは見ないから、
うん
うん、
そうそうそう同じ席取ってる人いなくてよかったと思って私も気づかなかった
今こんな感じでねこんな感じでもう今皆さんね個人の体験の話をしてしまう、どちらかというともしかしたら花束みたいな声をしたみたいな、違うけどもそういうそういうタイプの話題になるじゃないですか。
そうなんですか、
うん、ということですっかり忘れてましたけれども監督の紹介をしたいと思います。はい、監督マイク・ミルズさんです、はい、マイク・ミルズさんといえば、まあ、最近ですと 20th Century Woman、
うん、
人生はビギナーズ、
うん、
とかねありますよ。サム・サッカーとかね、うん、有名どころは何でしょう。
まあそれぐらいしか撮ってないですよ。
そうですか、
うん、あと、そうマイク・ミルズの鬱の話という、うん、日本で撮ったドキュメンタリーがあります。見たことはないですけども、
うん、そうなんだ。
はい、
で脚本もマイク・ミルズさんです。
はい、
はい、そしてキャストがホアキン・フェニックス、
うん、
ギャビー・ホフマン、ウディ・ノーマン、モリー・ウェブスター、ジャブーキー・ヤング・ワイト、スクート・マクネイリーさんなどです、
うん、う
ということでね、だいぶお話を進めてしまいましたが、キャストのお話なんかもあれば、
うん、ドイラジメンバーはウディ・ノーマン君、子役の子はもう見てる子ですね、うん、はい、エジソンズゲームに出ています。
何
エジソンズゲームにこういう子供が出てくるとかありましたっけ。
カンバーバッチの息子さんですかね。
そうでしかなさそう。
ああ、
もうトム・ホランドのもみあげしか覚えてない。
トム・ホランドの
も
みあげね。うん、
は
あ、全然覚えてないな。
で
もなんかこの子すごいですよ。まあまあ普通に映画の中でもこう存在感がね、
うんうん、
すごく良かったですけども、ホアキンと対等に存在感増してね、あってっていう感じで、9歳か10歳ぐらいにオーディションを受けたっぽいんですけど、要はこの子イギリス子の子なんですよ、
うん、
なんだけど、オーディションとかで全然気づかれないっていう、アメリカ英語で喋ってみたいな、
へ
で堂々としてて、しかもなんかアドリブとかまで入れてきてみたいな、 でもうなんかもうすごく良かったらしくて、もうあのホアキンさんと監督のマイク・ミルズさんがもう顔見合わせてもうこいつだってなったみたいな、結構すごかったらしいですね、うん、だからこの子がいるから なんかできるなみたいなぐらいの感じの子で、
うん、
なんか本当にパンフレットのなんかあのあるじゃないですか、キャストのページでインタビュー載ってるパンフとかあるじゃないですか、今回そういうパンフだったんですけど、
うん、
その子役とか見ずにインタビューだけ読むと普通のあの大人の俳優さんと同じようなインタビューかなみたいなぐらいのしっかりした感じです
ごいびっくりしちゃいました。いや今13歳だよって書かれてないと分かんない
13歳か、
まあ、でもね確かに映画がそういう、
うん、
一人の人間としてっていう話ですから、
うんうん、
まあ、そのぐらいの分量ねあってしかるべきって感じしますね、
うんうん、
結構劇中でもこの子が言ったことそのまま採用したシーンとかあるらしいですね、
うんうん、これどうやって撮影したんだ。じゃあちょっと待ってください、これもう内容に入ってってるよ、ちょっと、
うん、そこまでいくと
後で話
す、うん、ね、
先にメール読みますか。
そうですね、うん、あとあれです、これ白黒映画です
あそうね、白黒映画なんか最近なんかなんだかね、ちょっといろいろここ数ヶ月でいろいろ多くてね、不思議ですよねっていう。
なんかベルファストとかもね、
ファストがあったりとか、あと、まあ、フランスの映画ですけど、あのパリ13区っていうのがあったりとか、
うん、
なんか最近重なるなという、
うん、
何かの揺り戻しなのか共通のメッセージなのか
なんですかねみたいな、
何ですか皆さんっていうところでも、うん、非常にそういう意図を探していくのも面白い感じしますね、
うん、
やっぱ今となると色付けすることより色抜く方が一個工程入るからさ、
うんうんうんうん、
やっぱ意図しない限りは絶対に白黒にならないからね、
うん、
そういうところとかも面白いですね、
うん、
ということでじゃあこちらのね、感想メールいただいておりますのでご紹介して僕らのね感想も込み入ったものをやっていきましょう。ということでメール紹介 NBK さんお願いします。
ラジオネーム IT アンダーバー K さんからです。作中のインタビューがいつしかこの作品自体が対話そのものを描いていることが分かり、ひいては映画という芸術は対話だと気づかせてくれる作品でした。さらに言えば人生とは対話だったということができる作品でもあります。不安や恐怖などを他者に預かってもらうことで落ち着くことができる。最近読んだ東畑海人心はどこに消えたに通ずるものがありました。映画とは他者を理解することです。なぜならスクリーンに映し出された他者を見つめ続ける芸術だからです。また、映画は観客共通の記憶となります。誰しもが持っている愛の記憶のような二人のやりとりに感動しました。かつて子供だった大人に送る監督からのメッセージだと受け取りました。モノクロであることが映画は共通の思い出となりうることをより強くしてくれています。最後に今作はアメリカの今を写し取る記録としての映画でもあります。作中オズの魔法使いを読み聞かせるのが示唆的です。オズは大恐慌時代を記録した作品と言えるからです。2020年の子どもたちは先行があるとはいえどの子もみんなしっかりとした意見を持っている素晴らしい人ばかりでした。おじさんである私よりもみんな良き人グッドマンです。これから先の未来はあの子らがしっかりと作ってくれます。この先も生きていくことカモンカモンと心から言える作品でした。
いいですね。ということでメールありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
相手はたぶんKさんおっしゃってくれてるね。映画とは他者を理解することです。なぜならスクリーンに映し出された他者を 見つめ続ける芸術だからです、ね、こういったところもう本当にこの作品自体は対話そのものを描いているっていうね、これはまあそうだなというふうに非常に思いますんで、常々僕も感じていたんですが、ドイラジでは今後ねコミュニケーションの映画だなっていう感想は禁止としたいと思います
あらそうなんですか。
ええ、全映画そうだしっていう話なんで、毎回ねちょっと困ってたんですよそれね。あ、またコミュニケーションって出てきちゃった言葉みたいな。そうそうそう、だからその
今日も出てくるんだと、
そう今日すげえ出てきそうだなと思ったんで禁止、もうそりゃそうなんだ
禁止って
禁止
我々がってことで
もうそう、あれは対話がどうコミュニケーションがどう、いやもう禁止禁止禁止も 過激派でいいかなと思います。
過激派なんで、まあでもでもまあそういうものを題材とするやつだったらいいんじゃないですか。
まあまあまあまあそういうところはね、
そう、そういうことを考えましょうの題材だったらいいんじゃないですか。い
や、こうして私と対話しながら決めていきましょう、
はい、
それはね。
はいはい。
はい、っていうね、うん、どうなってるんですかね。なんか僕がやっぱ子供の頃ってさ、もっとチャランポランだったんですよ。本当しっかりめにチャランポランだったんですよ。
しっかりめにチャランポランだった。
そうなんですよ。自我が芽生えてないんじゃないかなっていうレベルの
、
うん、全然物心なんてついてないし、ああやって理性的に話をね組み立てるということもできないんです、絶対に同じ頃の僕だと。しかしなんかね、そういう人たちってすごい多いなって感じるんです、最近で。これは今まで見えなかった人が可視化されたというより本当に増えてる気がするんですね、
うん
うんうん、
でどこでもそうだと思うけど、教育のレベルが上がったとかね、
うん、
あとは人間的な性能がそもそも良くなってるなんてことは絶対にないんですよ。だからどうしてなんだろうっていうのがすごい不思議なんですよね。
うん、
あ、すごい新世代だなっていう感じはしましたね。うん、物心ついた時からインターネットがあって、
はいはいはい、
スマホがあったりして、うん、その自分の意見を発信するっていうことがものすごい自然なことになってる子たちなんだろうなっていうのは感じたので、だからもしかしたら自分も子どもの時にそういう状態であれば、この自分の気持ちを伝えようっていう努力とかを昔よりは今の子たちの方がすごいしてるんじゃないかなっていうのを思いました。
うん、
今作文みたいな
思いました、丸みたいな
丸、うん、確かに本当そう。だから僕もそこをすごく大きいなと思って、やっぱ小さい頃からインターネットに触れているというこの感覚は全く違うもんなんだろうなと。要はあれだけ理性的な子なんで、これ全員が全員そうとは言わないけど、例えば今陰謀論にはまってるねみたいなこともさ、
うん、
これ
はいはい、
要は興味の対象としてというかさ、娯楽として楽しんでるっていうことが分かってるじゃないですか、
うん、
こういうのって逆にやっぱり大人になってから、
うんうんうん、
ハマってしまうととんでもなく大変だけど、
本当ですね。
そう、やっぱ むしろ分別がつく前から触れてる方がこういうのって見分けがつきやすいのかなとか思っちゃったりね、
うん、
憶測しかないけど、
うんうんうん、
だからなんだろう、そうね、その分別ついてないから分別つく問題というか、だからそのフラットに、そうそう、フラットに見てるから、これは一つネタとして、でもちょっと面白いものだから興味あるから、興味あるのとも言えるぐらいの雰囲気になってるってことよね、うん、だから大人とかになるとひょっとしたらもう少し一人一人の人生のなんだろう、いろいろ多分それはうまくいかない、良くないことのいろいろが増えてきて、
うん、
でそこが一つのその大人になった一人一人の人間のアイデンティティの一つの大きな部分になってしまうと、
うん、
そういうなんかそこを分別のなんだろう、基準、自分の基準にしちゃうから、
うん、
何かそういう陰謀論とかもそこの基準の中の分別の自分の内側に入れちゃってる、入っちゃうから突き進んじゃうとかになっちゃうかもしれないってことよね。そこがまだないから、うん、まだフラット見てるのかもみたいなね。
そうね、すごいすごいですよ。だから、うん、ウディ・ノーマン君、それ本人がすごいのか、うん、こう用意されてる脚本じゃないことも仮に言ってるんだとしたら
どこまでか、まあでも、うん、
陰謀論は、
うん、
インタビューによるとノーマン君が興味持ってたことだったらしいんです。
あ、ほんじゃ入れたんだ、
素晴らしい、素晴らしい、そこがいい。だからなんかその話してる内容とかは俺ね、すごい面白いなと思う。学術エッセイみたいな映画だなと思ってて、
そう、ね、
みんなが引っ張ってくるお話が、うんうん、クルーの人たち、大人たちだけでさ喋ってる時もさ、子供がこういうこと言ったんだよ、うん、どこの論文から持ってきたんだろうねみたいな
言ってた、言ってた、
言ってたじゃないですか、
うん、
まさにそういう話をずっとしてて、
うんうんうん、
で特にこの陰謀論の話をする時もその直前まで、もう植物ですよね、うん、植物同士が
ネ
ットで出るっていう話をしてたんですけど、まさに最近の研究でですね、で今年で2022年の4月6日付のロイヤルソシエティオープンサイエンスっていう雑誌の研究論文があって、これキノコの キノコが会話してるのか、
見ました見ました。
この前映画ありましたね、その映画。
あ、本当に
素晴らしいキノコの世界というドキュメンタリー映画、あの見に行きましたけども、そうそう、ナレーションをね、あのブリー・ラーソンが、ね、やってて、
は
あ、やってました、それやってました。
あ、そんなのあったんだ。
はい、
僕知らなかったんだけど、まあそういう植物研究とかね、いろいろされてるんで、今回その分かったのが、その会話してる、さらにその要は単語と文っていうのもちゃんと持ってるっていうね、
うんうんうん、
だから本当にビーガンの方には申し訳ないんですけど植物というものは、そうですね、きちんと会話しているものですよっていうことが、これは多分植物学者とかが基本的にやってるので、言語学の人と一緒に研究したら、あともう少しまた違うところが見えてくるかと思うんですけども、現状では単語と見えるでしょうと、要はそういうパターンがあまりにも似すぎているものが見つかったよっていうことで、でこれ大きい木とかでも、まあ多分同じようなことは言えるとは思うんだけど、そういう話とかが出てくるから、
うんうん、
俺本当に最初はもう全然にね、うん、もっとバカみたいな話するんだと思ったの、子供が、
はいはいはいはい、
なんか本当に熊野プーさんみたいなのがベラベラ喋る系のやつなんだろうなって思ってたのに、
このプーさんバカにしてるんですか？
熊野プーさんは全くバカにしてないです僕は熊野プーさんのことも尊敬しているんで、熊野プーさんも本当に素晴らしいなと思うんです
よ。だからああいうね、自由奔放に、本能のままに自由奔放にこう行動する子供っていうことで、そうそうそう、熊野プーさんってことですな。
そう、ただ熊野プーさんはやっぱりその何でもないことを何か言ってる風に言う天才なんですよ、どっちかっていうと。
お
う
お
う
お
う、だから本当に中身はないんですよ結構。それをあるように取ろうとするとすごく哲学的だなって感じられるけど、大体はないんですよ
なるほど、
これが面白いんだけどそういう話だろうと思ったの僕が、もう決めつけでね、子供なんだしって舐めてましたね、
うん、
もうあーそう来るっていう、あれちょっと待って、あこれ僕の方が幼い可能性ありますっていうインタビューしてくる人たちが本当一時期の真剣10代喋り場みたいなのをね、討論させてないだけって感じですよ。めちゃくちゃコントロールされて、意見持たされた子供たちがマジで自分の体験を喋ってるっていうところにものすごい似てて、その時もうわ子供すごいなって思ったけど、まあその時僕も子供でしたけど、それ以上にすごいっていう、何者なんだこの人たちはっていう、どうやって先行してきたんだと、そんなポッと言ってなんかこんな言葉引き出せるのかと、わけわからんっていう感じもあるし、アイデアはまあ、ケイさんおっしゃってる通りで、その途中ね、オズの魔法使いとかをね、
うん、
読み聞かせたりするシーンとかあると、ただ、うん、こういう何か書物を読むシーンが毎回ね、出典が出てきて、なんならそれが小タイトルなんじゃないかぐらいの扱いでバーって出てきやすいじゃん、めちゃめちゃアカデミックな話じゃないこれっていう、そこがね、
う
ん、
そうですね、
驚きなんですよ、全く見た目と全然違うというかね、僕全然教育の方とかあまり分かってないんでね、あれなんですけど、凄まじい視点の映画だなと思いましたね、
うん、そうね、うん、まあもちろん多分出しているインタビューとかの取材選択はあるとは思うんですけどね、もちろんね、うん、そういう中でも、でも多分とはいえ、多分インタビュー部分は台本じゃなくて本人が喋ってることではあると思うので、
うん、
ちゃんとそういうことをしっかり話せる子どもたちがいるっていうこと自体はね、本当のことではあるのでね、
うん、
そこが本当驚きですよねと、うん、多分どの程度か分かんないけど、ある程度こうそういうことが子どもたちが多い学校とかにつながって選んでもらってるみたいなのもありそうではあるんですけど、
うん、
とはいえちゃんとそういう人たちが、子どもたちがいるんだよってことをちゃんと描いてるって感じはすごくなんというかいいというか、うん、あとなんか意外とね、しっかりしてるって言っても全方位かどうかわからないんだけど、なんか自分の興味のあることに対しては子どもってすごく、うん、のめり込んで、逆に大人よりもしっかり喋れたりするってことがよくあると思う。それは多分昔からかもしれないけども、
うんうん、
そういうところでこうみんなそれぞれ のそれこそね、いろんな、4つの都市を巡る話になってて、うん、あれなんか東西南北の都市みたいなんですけど、アメリカの中でちゃんとというか、うん、そういうなんか自分の生きているところに対する意見をちゃんと持ってるってこと自体はね、本当に自分 の、うん、生きている生活自体に興味をちゃんと持ってんだなっていう感じが見えて、すごく良かったですよね本当に。
そうね、 だからやっぱ一時期のね、そのトランプ時代のアメリカとかを見てると、
うん、
まあね、あの日本もそう見えてたけど、すごいね、こう右傾化が進んでいて、で、
うん、
もう反知性主義みたいのもすごい台頭してきて、うん、で排外主義だみたいな感じでめっちゃ見られてたけど、やっぱ世の中の流れは全然真逆だったんだなと、その反動、
うん、
バックラッシュのでそう見えてただけなんだなっていうのがよく分かりましたね。どう考えても知性社会化してってるし、うん、リベラル化してってるし、
そう、まあ、それはちょっと、そうね、うん、個人的には今逆にまだ判断つかないところがあるんだけど、でもまあ多分そういうものに対しての、カウンターとしての作品としてもこういう作りにしてるんだろうなとは思うし、ということはちゃんとそのなんだろう、子供たちが自分で考えてそういう、なんか、まあ、思想とまで言うかどうかは別だけども、意見とか思いを持っているって人は子供たちがちゃんといるってものを見せるってことは大事だなっていう作品かなとは思うのでね、
うんうん、
という
驚きましたね。
そうそうそう、であのやっぱ子供たちでそういう姿を見せられることには本当に希望を持てるなっていう、あのもちろんあのそういうね、あの選ばれて映し出されてるとしても、そういう子供たちがいることが希望だなって感じはすごくする、あの映画で本当にいいなと感じがします。そういう部分も地味深いという感じがします、個人的にはね。
うん、
やっぱ右傾化はさ難しいというかさ、韓国の大統領選の話とかもあるからさ、
うん、
やっぱり戻ったかみたいなとかさ、
まあまあ、でもそれでも相当リベラル化は進行してると思いますよ。だから要は、う
ん、だから昔に比べればね、
そうそう、取り上げられるスキャンダルとかで失態する理由とかって結局そういうところだから、
うん
うん、過去にどういう発言してしまっただとか、まあ、その時の対応だって見るのって今はやっぱり例えばジェンダーの話だとか、
まあそうね、そう、
まあまあ何らかの均衡みたいなのをね、あの狙っていかなきゃいけないと思うんで、確実にねどちらかがの思想が死滅するとかはありえないからさ、
ありえないからね、
そういうもんだとは思うんだけど、にしてもあの進行してるなというふうに僕はもう思いますね。
それなんかちなみにあの、ドキュメンタリークルーの、 あの女性 の、 あのロクサーヌっていう役の方が、あのこの人が多分もともと役者じゃなくって、そういうラジオのドキュメンタリーとかやってる人みたいですね。
はあ、
だあの人はもうガチでああいうこと毎回いつもやってるっぽい雰囲気の人らしいですね、うん、はい、
だ、うん、あの手のマイクちょっと欲しいよね
こういう
外出るとき
収音できるやつね、
マイクで風防つけてみたいなさ、うん、あれあるとこれドイラジロケできますからね。
ほう、
まあ、何せ、まあま
あ、どういう意味でかちょっと
スケボーやる、
うん、スケボーを持ってきましょうか。
うて
あれはまあ便利だなと。まあなかなかね、ちょっと我々もいまだに集まれてないですから、
うんうん、
本当にね、皆さんのクラウドファンディングして買い集めた音声機材などなどがね、
生かされていない、
全く生かされていないという
なるほど、
非常時がずっと続いておりますから、今年はなんとかね、そういったところちょっと少しずつできるようになったらいいなというふうにはこたつは考えております。なのでもしかしたら、え、あのカモンカモンで出てきたあのマイクみたいなね展開も
見れる、
ね、あのマイクじゃない
どうやってそういう展開、それ画像を使わなきゃいけないですね絵がないと、
うん、あるかもしれ、はい、ませんね。
このジェシー君は確か9歳って言ってたと思うんですけど、それで自分が9歳だった頃にちょっと思いを馳せてみたら、6、7、8、小学4年生ですね、日本だと。で、私小学4年生ってちょうど転校したタイミングで、それは覚えてるんですけど、でなんか前にこう母に言われて、あなた転校した後私たちと一切口聞かなかったわよって言われて全くそんな記憶なくて、私自分反抗期的なものは一切なく育ったと思ってたので、うん、私にそんな時期があってなってびっくりしました。この映画の中でもね、ジェシーが君が体験したことをもう君は忘れてしまうと思うけどって言われてて、
うんうん、
いや確かにそうだなって思いました。全く覚えてなかったからっていうね、うん、はい、
泣きそうになってきました。
なんでですかそれは。
NBK さんね、やっぱり
NBK
さん、ね、今のことなのかな、
ね、NBK の自己反省を聞いてもらってもいいですか。
はい、
あのちょうど NBK の甥っ子、一番上の子が今小学5年生で、
おっと、
真ん中の姪っ子が、まあ、3年生、うん、一番下が2歳とかなんですけど、うん、インタビューを聞いてても思ったんですけど、大人から子供に何かを聞くときってあんな風に真剣に質問しないなっていうことを思ってしまって、うん、だいたい質問するのは何が好きとか、学校何が楽しかった、大人になったら何になりたいってだいたい定型文のように決まっちゃってて、そこにまず自己反省を感じたのと、あと子供がなんかずっと喋ってても流しちゃう、流し聞いてしまうっていうところがすごいありましたね、
うん、なるほど、
あんな風にちゃんとしっかりで、あの映画を見た後に今姪っ子が3年生で、こう姪っ子の方がよくああいう風に自分の世界を持って喋る子なんですけど、ちゃんとその世界を聞いてそれに対して質問するとちゃんと答えてくれるんですよ、うんうんうん、今まではへーとかってしか言ってなかったのをすごい反省しましたっていうとこですね。で、甥っ子の方はもう普通にみんなが思い描いてる小学生男子って感じで、サッカーやってゲームやってゲームの話しか私とはしないんですけど、なんかあんな風にね、ついゲーム渡しとけば楽とか YouTube 見さしとけば楽みたいなことは良くないなっていうのをすごい思いましたね。
まあ、
本読んであげたり、ね、話を聞いてあげたりしていかないとなって、
まあ、
っていう自己反省でした、
ね、まあ、バランスでもあるかもしれないですけどね、
まあ、両方やっていけばいい
かな。実際の方向でいくとあまりにもやりすぎると自分が潰れてしまうからっていうのがあるので、
そうそう
そうそうそうそう、そういうのはね、
そうですね、う
ん、なんかそういう会話もしてましたよね、
うんうん、
お母さんのビブの方は毎日ずっと一緒にいるからなんだけど、あのホアキン・フェニックスのジョニーが、いや大丈夫だよ俺ちゃんとやるからとかって最初言ってるけど、やっぱだんだん参ってきて、すぐ夜になるとすぐ電話して、うん、今日の反省を言うじゃないですか、うん、こんなこと言っちゃったとか、なんかその時にあのビブがなんかこのおかしな変なこっちの世界にようこそみたいなことを言ってるのがすごく、うん、あそこ良かったですね、うん、なんかこれが日常だっていう、
うんうん、そうね、
私あの電話すごい好きだったんですよ、すぐ反省してすぐ電話するっていう、でもなんか朝とかには大丈夫大丈夫みたいな、うまくやれる自信があるんだみたいな感じだったけど、一日経ったらすぐこんなことがあってって相談するっていう、
でも反省できる大人っていうところはすごく偉いよね、そもそもが、
うん
うんうん、
確かに、
なんかどうせ他人の子だしっていうマインドになっちゃったらさ、どうでもよくなりそうじゃん、
他人でも
ない、そう、いやでも怖くなりましたね、やっぱあの子供って、確かに大人になったら覚えてないかもしれないんですけど、うん、逆にすごく心に残ってずっと覚えちゃってるってこともあるじゃないですか、きっと、
そうね、
まあ、こっちの言葉によって何か変えてしまうこともあり得るみたいな怖さもあるなとは、
うんうんうんうん、そうですね、大体それはね、はいはい、大きな声で怒鳴られたとかそういう記憶が残りやすいですもんね、
うんうん、そうね
ですね、
うん、あんな歯ブラシ買うときにわーってあれされたら確かにもう失敗なのにみたいなね、うん、あれはわかるよね、
歯ブラシ、歯ブラシいいですよね、
なんだっけ、うん、あ、そうねまあだから あれって、まあ、単純に反省っていうより困ってるから助けてって言ってるだけとも言えるんだよねもう、うん、あの解決方法を知ってるはずだからっていうね、そうじゃないとだからそう、あのほっとけねぶるわけではないからね、結局ね、一緒に今いてね、
うん、そのためにね、対話コミュニケーションしようって話でしたけど、今回それは禁止ですからね、
はい、そうだったな、
こんな安易な結論に生かさないですよ、もうそんな、ね、
でもそういうね、
うん、
でもなんかそういうあの困ったから教えてみたいなとこからコミュニケーションがなかった、
いやありましたよ、
あのなんだ兄弟はコミュ障するようになったみたいなね、
うんうん、
とこもあるし、だから要はあのジェシーが言ってたからね、
うん、
なんで話さないのって二人はって、だから要はそれまでの状態はそういう状態だからって話を自分で言ってるからね、
う
ん、あの子はね、
そうね、しかもそれ頭からお尻までずっと聞いてんだよね、
うん、
ずっとはぐらかしてるんだよね、それに対して確かにどう答えりゃいいんだよっていう感じだったけど、
まあそうだね、うん、
でもそういうことをしてる間に要は毎晩電話で会話するような仲になってるわけですから、
うんうんうん、
関係性はもうどんどん変わってってるんだよね、あの時点で、
うんうん、
ああいう時って大体さ、こういうことがあったからお互いちょっと気まずくなったねとかってやっぱ人生においてもいっぱいあると思うけど、
うんうん、
交流が始まったらなんでだろうねってなるぐらいのレベルなんだよね、それって。なんであの時お互いいがみ合ってたんだろうねとかさ、まあそういうもんだよね、関係性ってという感じもするよね。それって、
うんうん
うん、ちゃんとその人と人との関わりを避け続けたら絶対にそれはね起きないので、
う
ん、
どうかだからやっぱりこうそうね、避けれない状況がそういうなんだろう、同じ問題とか同じ困難を解決しなきゃいけないとなると、もうそこは必ず距離をちゃんと近くして話し合わなきゃいけないっていうところが、うん、あのできるっていうのが面白いよねっていう。多分あの怒ってることはマイナス面に対しての相談とか、うん、あの起因なんだけども、
うん、
そこから何かが生まれるっていうことでもあるというか、
うんうん、そうだね、
共通項っていうのはやっぱりすごいよねって話よね。
うん、敵の敵は味方みたいなの理屈と同じ感じだけど、そ
う
そ
う、うん、
やっぱり目的が共通のものであれば共闘できるんだっていう、
うん、
で共闘してる間に自然と
間にそう、
うん、もう過去のこととかなんだったらもう笑い飛ばせるぐらいになるよっていう、これいいなっていうところもあるし、あと個人的にはね、あのこのおじさんと子供の関係は僕ずっと養子が欲しいなみたいのは言ってるんですけど、
うん、
これがしたいってことだったっていうかね、この面倒くささを引き受けたいっていう感じがしましたね。
お
う
お
う、
うん、
多分そこにこうそう、なんか多分ね、親子関係というより友達関係に近いものが求めてるんだろうなって思いましたね。
なるほど、
うん、
なるほど、
うん、
それがね、あのその子供にとって適切かどうか知りませんけども
そうね、分かんないけどね
ただその対等に見るっていう目線ではもう序盤からそれいられるので、うん、これ理想なんだよなというふうに俺は見てましたね。やっぱり大人子供で見るとどうしてもね、経験則で物を語ってしまいがちだしね、日本だったら特に所有物として見る人やっぱとっても多いですから、最近なんて特にこうね、うん、初めてのお使いがネットでどうっつってさ、非常にこういい感じで論争が起きてるじゃないですか。あれもやっぱり元々の子供に対する人権の扱い方みたいのに、うん、そもそも差があるっていうところがめちゃくちゃ面白いなと思うし、
うんうんうん、
やっぱりこれはまず、まあ、治安の面でも実現海外ではできないんだけど、
うん、
そもそも子供の了解が得られないからできないっていうね、
うん、
子供自体にきちんと一人の人間としてあの、うん、意思があるのかどうかを確認するでしょ、
うんうんうん、
日本の場合はないんですよね。だからなんかね、あお宅の息子さんすごいですねみたいなこと言っても、いやいやあのそんなことないですよみたいな、えな何あなたの話はしてないですよあなたの所有物でもないし、そうだったらお互いにすごいねって言ってあげることが一番人間的に扱ってることなのに、そういう文化じゃないんですよね。そういうところとかも、
う
ん
そうね、
よりクリアに見えてきて、これは面白い差だなっていうふうにも思いましたね。だから逆に言えば日本ではこういう番組を作ることなかなか難しそうだなって気がしましたね。
あ、カモンカモン
カモンカモンでやってるような、ね、そうそう、
うん、
初めてお使いはできてもこういう方は難しそうだなっていう気がしましたね、
うん、そうね、まあ、でもやってみる価値はあると思うけどね、
うん、
そういうようなことはあのそういろんなインタビューをねそうやってみるっていうこと自体はね、
うんうん、挑戦してほしいですね、
うんでちゃんとね、なんかあのだから結局そんなみんながみんなってわけじゃないかもしれないけど、ちゃんとなんかいろんな意見で話せる子はいっぱいいるはずなんで、そういうのをなんか逆にこう可視化するような意味であってもいいなとはやっぱ思いますけどね。
まあ教育はもうね、本当に残酷な統計の話とかですればもうね、環境とか遺伝でほとんど決まってしまう話ですから、うん、そこに対してやっぱりね、教育ができることってどういうのがあるんだろう知るためには、そのデータ集めとしてはやった方がいい良さそうな気がしますよね、
うんうんうん、
まあ、僕はねこの地球がどうなってもいいんで特に未来に期待とかないんですけど
個人としてはね、
個人としてはなんならあの自分の代で終わらせた方が責任を果たしてるんじゃないかみたいなね、危険思想を持ってますから。
それはちょっとそうね、過激派的な、また
そうそう、要は結局ね、結局滅びの一途をたどってることに変わりないので、はい、それをね 先延ばし先延ばしにして後の代に託してるだけであると、バトン でその問題を自分が解決しないというだけで結局困るのが後の人だっていうのであれば、それはもう責任は何も果たしてないに等しいなっていう感じで僕は思ってるので、終わるときは自分で終わらせたいなっていうぐらいの危険思想で生きてます。
なるほどね、はい、その言葉だけ取るとなかなか怖い
怖いですね、こういう人怖いですね、まあまあまあ、うん、あ、事件とか起こさないんで
大丈夫です。起こさない。
そうね。何かのスイッチは渡せないなみたいなね。
スイッチはダメだな。でも確かにそう思うとあれですよね。何か環境問題にしろ、何かの問題について大人は議論するだけで、
うん、
具体的にちゃんと決めないっていうか、まあ、数値とかは決めるのかもしれないんですけど、目標数値とか、
うんうんうん、
絶対にそれを実現するとか、うん、でどこがゴールなのかとかも決められてないですもんね、
うん、
まあ、
問題は解決しない、ね、
二酸化炭素量の排出量は何パーにするとかは決まってますけど、
決まってますけどね、うん、数値ぐらい
対してね、そうそうそう、
それ達成したからといってクリアになるかっていうことは分かんないですからね、
うんうん、全体のその環境に対しては、どのくらい影響があるのかってほぼないだろうけども、まあ、進行遅らせるっていうような感じですからね。だから、うん、到達してもゴールじゃないから全く見えない、成果が見えないっていう、この悩ましさは絶対ありますね、
うん、
っていうのをもう下の子が考えてるんです。
まあまあそうね。
だからなんかグレタさんとかで驚いてる場合じゃなかったなって思いましたね。
場合じゃなかった
ですね。そうね、だからそう、いるよといっぱい、グレタさんはいっぱいいるよというね、
いる、うん、いる、うん、いや本当あんな風にお話をさ、論理立てて組み立ててできるんですか？あまりに自分の経験と比べてしまうと、う
ん、まあ、あとはこれもなんかそのそれぞれの国とかの文化とか教育文化の違いとかもあるのかもしれないけど、やっぱりなんかこうアメリカとかだとあれなのかね、そうほらそういうあの対話というかディベートとか あの授業とかもあるじゃない。だからそもそもは小さい時からって、うん、そこをやって、いや多分ああいう欧米なのかアメリカなのかちょっと判断できないけども、あのちゃんと個人として、ちゃんと交渉とかちゃんと自分自身で切り開くってこと自体で文化とか国を作ってきたから、そういうところをしっかりやってるから、まあ、それが上手い下手は出てくるだと思うんだけど、うん、そういう下地の違いはやっぱり日本とかに比べてあるかもしれないかなとは思いますよね、
うん、これ教育論を語ってしまいたくなる映画だなと思いましたね。そんな映画じゃない可能性全然あるんですけど、
うんうん、まあ、でもちょっと入ってはいると思うよちゃんと、うん、そもそもああいうインタビューやってるってこと自体はね、そういう部分入ってくるから ね、
そ う、 ね、
そういえば中学生の時に修学旅行でオーストラリア行ったんですけど、2週間ホームステイするんですね、
うんうん、
普通のお家に、
うん、あ、修学旅行で？
そうそうそうそう。
へえ。
それだけが私の中学校の売りだったんで、それで受験者を集めるみたいな感じ
だ
った
んで。そうなんだ。へえ。
それで行って、で、ホームステイ中は近くの小学校に通う、うんうん、で、授業を受けてみたいな、授業っていうか、まあ、ほとんど遊びみたいな感じでしたけど、
うんうん、
やってで、宿題とかも出たんですよね。
うん、
で、そう、どんな宿題やったっけなって今みんなの話を聞きながら思い出してたんですけど、ただなんか漢字の書き取りとか、あ、まあ、漢字はオーストラリアとかないですけど、書き取りとかそういうのじゃなくて、うん、なんかオーストラリアのなんだっけ、なんか州がまあいくつかあるんですけど、
うん、
それぞれの州の何かを調べてな
ん
かするみたいな課題だったなと思って、確かに全然自分が通った小学校とは違ったなって今思ってました。あとあれですよね、さっき白黒映画の仲間として出てきたベルファストも、その主人公の男の子が課題みたいな感じで二人一組で月、
あ、ね、
なんか何かを調べて発表するみたいな、
うんうんうん、
とかなんかまあ本当そういう系が多いの方が主流なんだなって思いました、うん、何かやるっていうか、
うん、そうね、
あ、正解のあることをやるんじゃなくてみたいな、うん、というイメージが確かにありますね。
だから基本的に日本の教育は教育機関っていうかね、それをの皮をかぶった、社会的にコントロールできる奴隷を作るシステムみたいなものに近いと思うんですよね、うん、
だからなるべく兵隊さんだよね、兵隊さん、
そうそうそう、ものを考えないでもらう方が 立派なんですよね、
う
ん、
だから暗記型に行くという、
ああそうですよね、暗記型だし、う
ん、暗記型は物事を考えなくていいからね、覚えるっていうのは、覚えるってこと自体は考えるからとは真逆だから、
そうね、
工程としては、
うん、だから確かにそうやって課題を与えられて、これに対してどういうふうに、向き合えばいいのかっていう、自分で考えたり創作したりとか、そういうことを育成する機関では現状はないんですよね。だからどちらかというと、そういうふうに突飛な発想を持ってたりしたら、みんなと足並みを揃えなさいみたいに目をつぶすタイプの教育が多いですよね、日本は、うん、でそれってどんどん子供の時は子供であるほどもてはやされるんだけど、どんどんと年を重ねていくごとに、全くそういった現実味のないことをね、言うんじゃないよと、現実見えてないよみたいな風に扱われてしまう。これはやっぱりちょっと教育とかけ離れてる思想ですよね、うん、言われたことをやっぱりちゃんとやってくれる人がよくって、社会的にはそういう人が欲しいからそれを育ててますっていう、うん、これとはやっぱり別アプローチじゃないと、うん、なかなか新しいものが出てくるっていう社会にはなりづらいなっていう気はしちゃいますよね、
うん、
今あるものを作り変えていくことはやっぱすげえ得意なんですけどねこういうザレ言を言うぐらいの年齢になったってことですよ、我々ね我々って今もうまとめちゃいましたけど、勝手に僕がずっと言ってる日本の政治はねみたいな話をひどいですよ、酒も飲まずにこう、ね、
まあまあ、いやいや、まあ大事ある種大事、うん、そうね、ある程度年齢とってはそういうことをちゃんと見た方がいいっていう話でもあるから、
そうなんだけどね、
でも不思議なんだよ、なんかさっきのさ、教育的にはそういう感じをまだ続けてるのにさ、社会に入ると、で最近のこう企業とかの傾向だと、なんていうかさ、自分で考えて自創性自発性がある人材になれとか、
ねえそういうことをね、教わってないのにみ
た
いな、ね、
こうやって言うの、そうそうそうそうそうで、なんかそうやって掲げるだけやって、だからってそこ、そういう教育もね、会社内でどこまでやってるかって、そんなやってないしねみたいなね、不思議なことも起こってるっていうね。
だって絶対雇ったらその後扱いづらいんだもん、それって、
うん、
この方がいいんじゃないですかって本当にめっちゃ正論みたいに言われても、いや、うん、都合っていうのがありましてみたいなことになっちゃうからね、結局は、
うん、
求められてないんだよね。でそれを受ける立場もそういう準備が整ってないっていう、もうなんかわけわかんないゲームになってます、
ね、でもなんだかね、評価基準とかだけはそうなってるっていう、多分、はい、この十何年ぐらいが評価的なものとか企業の動かし方が、多分そのグローバル化が進んで欧米的な評価が入ってきたからだろうけどねっていう、うん、そこは合ってないみたいなね。
まあじゃあ過渡期だというふうにちょっと見て、
うん、
多めにとはあれだけど、まあこれはもう僕自身が今別に自分に子供がいないから切実性がないだけであって、はいはい、今の教育機会にこれから子供通わせようと思ってる人にとってはもう今の話なんでね、
うん、
そんな悠長なこと言ってられませんよって話ですけど、大人にはなってしまいますんでね、僕みたいな残念な大人には皆さんならないようにね気をつけていただきたいなと。これは子供は聞いてないですからね、特にね。
あ、そうですね。
ね多分ね。いやでも多分としか言いようがないそこは。
あ、そう
そうやってだからインターネットがもうこう発達していて、デジタルネイティブな子供たちがいるんだとすれば、うん、特に我々は何かの制限を設けて規制は入れてないので、このポッドキャストとか YouTube 自体はね、はい、はい、聞いている可能性はゼロではない。
ゼロではない。
うん、はい。
あ、だけどこう大人だからって何かね、余裕なこと言えるわけではないし
ないよっていうね、
うん、もうあなた方の
方が子供にね、あ、なんかこの子なんか言ってんなと思われてる可能性もあると。
そうですよ、
はい、
出た出たみたいなね、うん、でもやっぱりその普通じゃないことを悩む普通さってあるじゃないですか、
うんうんうん、
でも孤独を抱えてるみたいな子供がすごいいっぱいいたけど、ああいうのって大事だなと思って、そういうところから、だってその孤独みたいなところもさ、普通っていうね、そのめちゃくちゃぼんやりとしたね、基準の全くないもので、うん、何かそこと違うんだっていう、でそれはみんな持ってて、そのみんなが持ってる差異でしかないじゃないですか、普通って。私はだいたいこうなんだけど、ここの部分でみんなと合わなくてすごい悩んでますが、それぞれみんなが違うだけであってさ、そういうことに気づいてくると、うん、一気に他者のことを理解することにもつながるし、世の中って多様なんだっていうことをめちゃくちゃ早くから気づけるじゃないですか。すごく大事だなと思いますね。僕やっぱそういう目線を全く持てずに生きてきたので、
まあ、だから逆に言うと今は そこがインターネットがあるからこそ、幼い時からそういうことに気づけるって感じは強いですよね。
うん
うん、やっぱりそういうものがなかった頃はやっぱり一人で抱えててっていう、そういう社会に出るまでだとかよく言われるけども、うん、まあで昔はどっちかというとそれをどういうところで解消とか埋めていくかというと、いろいろな、創作物作品とかで、うん、まあ、そういうものを友達としてしていたっていうところが強かったりしてたんですけど、最近はやっぱりもうインターネットでつながれるので、そういう部分でもっといろんな人がちゃんといるってことが、自分と近い人もいるってことが見れるっていうことにはなってきていて、うん、まあその辺のは2つはね、結構こうどっちがどっちっていう部分はあるんだけど、まあいろいろ変わってきたなとか思いますよね、うん、
なるほど。直接人と関わることも非常にいいし、
そうそう、
まあ映画とかね、本とかそういうものに触れていって、うん、まあ疑似体験していったりね、うん、そういうもので自分の中に取り入れていくっていう行為もこれは有用だと。
そういうもので寄り添ってもらうっていうね、
うん、いやそういうことでしたらそういうことですなんだそれ小泉公文みたいな、
うん、私気になったのが2人のお母さんがの介護みたいなのをするシーンがちょこちょこあったじゃないですか、うん、で2人がその兄と妹の関係がギクシャクした原因っていうのを、まあそこら辺の時期みたいな感じで言われてて、まあ結構2人の言い争いのシーンは無音だったから実際に何を言ってるのかはあんまり分かんないけど、ただ音声があったところの話でいくと、そのお母さんが多分これは痴呆症なのか分かんないですけど、こう自分の妄想じゃないですけど、事実とは違うことをこれからどこどこに行くのよみたいな、本当は行かないけど行くのよって、だからあのセーター着なきゃみたいな感じで言ったりしてるっていうところで、ホアキン・フェニックス兄の方はお母さんの話に乗って、じゃあ分かった、じゃあセーター着て準備しようみたいな感じで着て、それを見た妹の方がそんな妄想に乗っかんないでよみたいな、そういうスタンスでこう怒るみたいなのが描かれてて、でそのシーンがあった一方で、こうジェシー君のなんか親のいない子供のふりをするみたい なんかあれには全力で乗っかっていくみたいなのがなんか対照的だなって思いました。お母さんにそれをやらなかったことを後悔したからジェシー君には乗っかってるのか何なのかはちょっと不思議でした。私は
多分ね、そこはね説明してましたね。
まさか私が聞き逃したところか
かもしれない要はそのホアキン・フェニックスにとって良き理解者である母親だったんだよね。
ほうほう。
で妹さんにとっては理解してもらえない親だったんだよね、母。だ
からそもそも溺愛なんとかとか言ってたか、はいはい、うん、
自分のことを分かってくれない母親だから、その関わり合い方、関係の持ち方がそもそも違うので、だから同じようにはできないっていうだけの話ですね。
なるほど。
だからあなたはそう、だから大事だって思ってればそうなる、自然とね合わせてあげるみたいな寄り添う形になるけど、うん、自分は母にそうやって優しくしてもらってないし、自分が困ったことがあった時も助けてもらってないから、する必要がないっていうことが、あの役を演じない、その役割は私は引き受けないっていう行動になってたっていう、そこの言葉が足りないからディスコミュニケーションが発生してたっていう。
なるほど。
ことだと思います多分ね、
ま
あ、でもそんなもんですよね。その人によってそれぞれね、その人ってどういう立ち位置にいるのかっていうのはみんな違ってくるから、
あとあれよね、常日頃からお母さんのねお世話をずっとやってたのが、あの妹さんの方がずっとやってたっていうところがやっぱもうあるっていうのもね、あの言ってたしってとこ考えると、そんな毎回毎回そんなの付き合ってらんないわっていうような感じとかで、だからなんかね日曜日だけこうちょっと子供あやして人気になるお父さんみたいなさ、ホアキンの方がで普段はなんか世話してるからいろいろ思うし、ガミガミ言うことも多いお母さんみたいな、そのそういうのに近い形にも見えましたかね。合わせてね、
うん、確かにそれも大きいね、うん、
でもなんかその理論でいくと、じゃあジェシーにも乗っからないんじゃないか、毎日ジェシーの世話をしてるのも妹ではって気はしますが、まあ
まあ、だから元々の愛情の差があるんでしょうね、うん、やっぱりそこは、
うん、なるほど、うんうん、あ、それ小達さんが言ったことプラスおまけさんが言ったことによるってことですね、うんうん、はいはい、理解しました、
まあ、そう、これもなんかこれそれが正しい正解かとかうんぬんは置いとくけども、今度は逆にそれに乗っかっといた方が、軽く乗っかっといた方が楽だというお母さんも、
ああなるほど、
そういうようなことも起こりやすいので、うん、まあね、ここがどっちを描いてるかちょっとまだ判断つけないけど、そういうこともあるなとも思ったりしますね、はい、個人的には。そうそうそう、
そうだね、だ同じことやってるのに関係性の差でっていうのはよくあるよね。
そうそうそう、
だって最初その親のいない子供の役を しますよっていうかね、そういうの聞かされた時にさ、うん、実際にそういう子供の動きを見てさ、イカれてるって言ってたからね最初、
うん、
ホアキンは。
いやちょっとギョッとしちゃいますよね。例えばあれを甥っ子とかがやりだしたら、なんかちょっと悲しくもなるじゃないですか、うん、親いるのにみたいなさ、
うん、そうだから何か別のメッセージなのかなと思ったんですね、うん、
そうそう、だからそれを拾えるまでに時間がかかるから、多分最初の時にやりたくないとか言ってたじゃないですかホアキン、
うん、
なんかあの気持ちもわかるけど、うん、ちゃんとそれを乗っかっていくうちに何を言いたいのかを理解するみたいな感じなのかな、
うんうん、まあ、だからやっぱりね、ちょっと前まで おばあちゃんのあれで大変お母さんはやってたし、でそうじゃなくてもスクート・マクネイリーがやってた旦那さんの、うん、お世話とかもずっとやってて、だからやっぱりあの子自体はあの関係性が悪くはないとはいえ、まあ、やっぱねちょっとこうなんか自分のなんだっけお世話は二の次三の次なんだ感は持ってるんだろうなっていう感じではあるんでしょうねきっと、
う
ん、
そうね、興味を引きたいっていうのもあるし、自分自身のキャラクターでは言えないこととかもあるからっていうのもあるんだろうね、うん
う
ん、
そうだからああいう形でちょっと見せて
る、他者ですよっていう感じで、
うん、
その皮をかぶんないと、
うん、話でやってらんないみたいなね、
やってらんないみたいな、うん、そうね、
いや僕もお父さんみたいになっちゃうのかなとか言ってたなって思い出しました、
うんうん、そうね、皆さんこう泣いたりとかっていうのは一体どういうところでしてたんですかね。
私は脳泣きでしたけど、
泣いてはないです。
あ、泣いてはない、
あれ泣いたのは私だけ
まあやっぱりね、VK さんは実感として、
実感があるからね。
そうですね、うん、介護からの親の死も一緒だったんで、
おお、そうね、なるほどな、
これは私かみたいな感じにはありますよね。ちょうどそれがやっぱ甥っ子が9歳の時でとか、そういう感じなんで、大体同じ時期、去年の私かなみたいなとこですね。
うわ、なるほど、
だからもう全部セリフインタビューも含め、セリフの一言一言がもう全部大事みたいな感じにはなりました。引用された本全部買ってやるみたいな気持ちにもなりましたけど、あれオズと魔法使い以外翻訳もないんですよ、
う
ん、全部調べ
て。そうなんだ。
そうです
よ
ね。
あらららら、
あ、そう、パンフレット買ったらその、はい、あの本のタイトルが分かんのかなって思ってたんですけど、買ったんですか？
パンフレット
載ってないです。あの1個だけ、最後の本の情報だけ。あ、パンフレットは買ってる。そう、
なるほど。でそこにも署名は載ってるけれども、翻訳されたものは日本には出回ってないっていう。
ね、全部の署名は載ってないんですよ、一番最後の。そう、私もそれを
紹介はないです。
紹介はないです、
うん、なんだっけ、ライターさんのレビューの中にそれの1個だけ その話が出てくるってだけで。
じゃあまた映画見なきゃじゃん。そうしたら、その署名控えるためだけに。
いや、誰かがインターネット調べる
わあ、そう、それこそ
まとめてくれてた人がいたんで、それは
署名は分かってるから
分かってますよ、うん、
署名は分かってるから、あ、日本語のやつがないってことが全部分かった。
そう
すいません、僕は頭が悪いんですいません今理解しました。あ、なるほどね。いや、欲しいよね。
欲しいです、特に何でしたっけ謝るやつ何でしたっけ。
あれインターネットのなんか サイトみたいなじゃないの。
本でしたよね、あれね。
あ、元本なのか。
親子関係修復ガイド、
うん、
っていうのかな。
絶対買わない本だもん、うん、
絶対買わないね
本の通りにやるやつですね、
やるやつ
目を見てなんとか
だからそういうのもいいよね。そういうのもさ、引用するものもさ、そういうさ、何かさ、文学的なものから引用とか、そういうガイドとかから持っていくとかがさ、このバランス感覚がすごくいいよね。
いいね。もしかしたらこれ、どういうラジオ書店とかに置いてあるかもしれないですね。
あ、そう。まさか。
へぇ。
あるかもしれないですね。なんかね、最近やってるらしいんでね。
さっきのあの本の引用の話もそうなんですけど、なんかこう、まあ、なんか本、どの本を引用するかってやっぱそのキャラクターが持っている本として考えるそうなんですけど、監督は、
うん、
なんかそういうその監督のキャラクター作りとか人への目線みたいなものが基本的に好きなので、いつもそのマイク・ミルズ監督作品を見るとこのキャラクターってこうだよねとかああだよねってすごく言いづらいんですよ。
ほうほうほう。
なんか常に多面的に人を捉える感じがして、
うんうんうん
うん、こういう人だからあの場面はこう思ったからこうしたんだよねとか自分の中にあんまりこう出てこなくて、
うん、
いろいろなことがあってのこう、
うん、
その時の行動でその人が本当にそういうふうにこうしたんだっていうなんか確信がいつも持てなくて、ここがすごい好きなんですけど、
うん、
逆になのでその感想を言えって言われるとすごい困難で、あ、そう、あのシーンはああいうシーンだよねとかって全然言えなくて、だからちょっと今日は黙ってたんですけど、
うん、ね、確かになんかまずいことをずっと僕言ってるんだろうなって今思って
、なんかこうどっち、うん、どうとでも取れる感じはするんですよね、うん、常に、う
ん、だからなんかストーリーで語ってないからですよね、きっとね。
そうね、
で、人物一人一人がいるよってところでいて、でしかも、ね、あの全部が全部じゃないけれども、ね、最近の3つは人生はビギナーズはお父さんの話、お父さんのところから着想し、で 20th Century Woman はお母さんのところから着想し、今回は自分の息子のところから着想しで、だから自分の身近な人から見てるから、でしかもやっぱりあの今回もね、いろんなあの側面でいろんな状況があったと、お母さんの時は怒鳴り合ってたりとかありながらもそうじゃない時もあるっていう、だから人っていろんな時期や状態でいろんなあの行動やものがあの相反するようなこととかも起こるってことはすごくマイク・ミルズさんって意識的だなとやっぱ思ったりするんで、
うん、
そういうところでやっぱりその多面性がいっぱいちゃんと散りばめながらキャラクター作りの中で置いてあるからって感じがしますよね、
うん
うん、なんかよくあるあのストーリーのために人が動くみたいなキャラクターの動きってあるじゃないですか、
うん
うん、このストーリーがあるからこの人はここでこうしなきゃいけないみたいなのがすごく苦手なので、
うんうん、
真逆の作り方をしてる面ではすごくいいなと感じますいつも、うんうん、あとインタビューもなんかその結構事前にいろんな子供にラジオパーソナリティの人のつてでインタビューしたそうなんですけど、
うん
うん、それをその自分の物語上に置くときに自分たちのこう示唆的なこの物語のストーリーに合わせてこの子のインタビューのこの部分をここに置こうみたいなものをやらないように気をつけたっていう話もインタビューでされてたので、やっぱ意識的にそういうのを考えてるんだなっていうのは、いや好きだなってなりましたね。
うん、そうだね、ソフトストーリーが好きなんだなっていう感じがしますね。
うん
うん、
なんかあらすじだけ書くとすごく単純な話になっちゃうんですよ、いつも。うん、
まあ、てかあらすじが書けないですよね。あらすじって何、うん、って感じで。
やっぱりお話で語りたいってよりは、そこに人たち人を置いて出てくるもので語りたいって感じの作家性なんでしょうね。
うんうん、そうね。
でサムサッカーだけ見てないからあまり分かんないんだけど、うんはい、
僕はやっぱお話が、うん、あの筋が主体の話も全然好きなので、
うん
まあ、そっからやったらね、大体こうまず道を作ってってさ、
うんうん、
こういうストーリーラインがあるから配置していくっていうやっぱ作業になるんですよ、どうしてもそれはね、
うんうん、
じゃないパターンで作ってるからこそなんですけどね、
うん
うん、その逆に言うとこの筋がなくてキャラクターを配置してても横のネットワークですよね、
うん、
そこでどうお話が動いていくのかを見ていくっていう、
うん、
それはやっぱソフトストーリー的な作りなので、まあ、そういうところはこうやっぱこういうアプローチでしか良さは出ないし、まあ、だからこそ住み分けができてるなっていうふうには思いますね、
うん
うん、だから生きてるって感じがするからね、こういう映画を見る人が、
うん、
やっぱ着想してるところは身近な人たちだから、多分自分の実感もすごくちゃんと出るようなものにしてるんでしょうね、 だからそういう意味で人が生きてる感じがするというか、
うん、すみませんね、そうそう話をまとめなきゃいけないのにちょっとまた思ったのはさ、
お
また思ったのかというか、その畑さんの話聞いてたらさ、やっぱこう多面的なね人間を作っていく上でさ、こういう本持ってるだろうみたいなのを考えてるっておっしゃってたじゃないですか、うん、やっぱ俺ね人の本棚見るのがすげえ好きなんですよ。
はいはいはい、
人の本だ、自分の本棚あんま見られたくないんですよ。なんかやっぱチブをさらけ出すのがすごいので、
う
ん、
そうね
それなのに人のは見たいん
ですか。人のはすごい見たいんだよ。YouTube とかでもさ、本棚紹介ですとかってさ、もう無防備にやってる人いるじゃんいっぱい、
うん、
あなたの無防備です、あんなの自分の弱点をさらけ出すような行為ですから、それをもう俺はグイッとね、さーてあなたどんなのを読んでますかっていうね感じで、ね、もう見てしまうのがねすごい好きなんですよ。でもこれってね、映画で何がベストいくつ好きとか言ってるのを出してると、まあ結構似たようなもんなんで、
そういうので、うん、
そうそうそう、そういうのでなんとなくこの人ってこうなのかな、でもそれはもちろん一方向の属性ではないんですけど、
うんうん、
そういうのちょっと抱いたりするじゃないですか、
うん、
そういうのを重ねていくと人間だなって感じるのかなって思いましたね、
うんうんうん、
まるっきり全部1から10まで似たような本しかこの人持ってない、その本棚収まってるみたいなことがあると、この人なんか人間的じゃないなって感じるんだと思うんです、多分そういう人もいるんだと思うよね、うん
うんうん
うん、演出としてそういうね、実写版ブリーチみたいにね、本棚にジャンプの作品しかないみたいなさね、セットでしかないじゃんそんなの、うん、だからまあこういうところでなんかね、どういう人が読んでいるのかね、うん、どういう人がその世界に生きてるのか、そういうのを知るためにも本棚を見せてくれっていう欲望はあります。なのでドイラジア書店というのはね、皆さんの本棚を小出しにしていって少しずつ見せていくというね、壮大な計画でもありますね、これは。
そんなコーナーがある
んです、ね、そうなんです、ね、実はチブさらけ出しのコーナーであると。
そんなコーナーだったんですね
これ気づかずに巻き込まれてる可能性ありますからね、もし書店員さんだったら気をつけて。
お書店員ね、
ということでね、本当にあの、うん、これも結構話尽きないタイプのやっぱ自分の体験とかね、うん、寄せて話したりとかしてしまうあれなんで、カモンカモン、ぜひね、うん、皆さんも劇場にカモンカモン。さあ、エンディングです。あ、じゃないです、間違えました、ルーレットです。
同様な
ルーレット、ルーレット行
こう、滑りの同様な、
恥ずかしかった
ちょっと動揺してしまいました。次の、じゃあ作品ルーレット行きましょう。話題作は新ウルトラマンです。でこたつがマイスモールランド、おまけさん、
おまけはあれですね、悪人とか怒りとか、あのリサイル監督の新作ですかね、うん、ルロンの月です、うん、はい、あの作成がねホンギョンビョっていう方で、あのあれですね、あの韓国映画のあのパラサイトとかバーニングとかね、いい絵を撮る人と組んでやるということで、ちょっと期待してます、うん、はい、
お、はい、で羽田さん、
はい、人生でウルトラマンというものを多分まともに見たことがほぼないので、これで初、人生初ちゃんとしたウルトラマンを見ようと思います。新ウルトラマンで、
はい、タンタン、
はい、私は死刑に至る病を入れます。
はい、そしてザックリサラさんがドクターストレンジマルチバースオブマドネス、そして NBK さんが、
はい、私もウルトラマン見たことないと思うんですけど、新ウルトラマンで、
はい、そしてガワラさんが、
はい、なんか元プロボクサーの方が主演のアクション映画、生きててよかったでお願いします。
はい、ということでじゃあお願いします、サイコロ、
はい、4、
ハタさんおめでとうございます、新ウルトラマン、
お
新ウルトラマン来ました。
今3じゃないのにちょっとバカな感じになって笑ってしまいました。
確かに
読んでバカになる。
ね、あの皆さんぜひウルトラマン見に行って楽しみましょう。つうことなんで、まあ、ドクターストレンジはあのルーレット外れたんですから、
お
う、まあ、号外という形になります。
お、あ、そうなんですね、
はい、はい、なのでもしかしたら配信してるかもしれない、
お、 まあ、公開早かったからね。
公開早かったからね、はい、
意外と、
うん、こちらがもし後だったらすいません、ストレンジャー号外します、エンディングいきます。お別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私タンタンがスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。現在リアルイベントお休み中ですが、オンラインで映画ファンの集いを開催しています。次回の開催日は5月の29日日曜日18時夕方の6時からです。チケットは現在受付中です。無料、参加費無料ですのでぜひチェックしてみてください。はい、
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、新ウルトラマンを扱います。ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナルでは、ネットフリックスで配信されている目指せメタルロードを鑑賞していきます。トイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターの DM でも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひご覧ください。書店などもね、他のスピンオフコーナーも同じようにつぶやいていただけると感想を拾います。さあ、そして次回の締め切り5月の20日です。次週予告、ミニお題トーク魔法使い映画、そして必見配信オリジナルではザ・バボーやっていきます。ネットフリックスで見れます。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと
マーケと
ハタと
NBK と
タンタンでした。
またねー、
またねー、
またねー。